今朝のメッセージは、出エジプト記の13章と40章から、題名が主は彼らの前を進まれたとなっています。いつものようにポイントが3つほどありまして、主法の4ページ目にも書かせていただいておりますが、1つ目が近道でなく回り道を行かせた理由、2番目が主は彼らの前を進まれた、3番目が主の導きに従って歩むという、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第1です。近道でなく回り道を行く理由、13章の17節と18節、13章の17と18を、そうですね、いつもしているように小さい声でご一緒に、言ってみたいと思います。はい。さて、ファラオがこの民を去らせたとき、神は彼らを近道であっても、ペリシテ人の地には導かれなかった。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を葦の海に向かう荒野の道に回らせた。イスラエルの子らは隊列を組んでエジプトの地から登った。ありがとうございます。クリスチャンの方はご存知ですけれども、イスラエルの人たちはモーセに率いられてエジプトを脱出しました。長い間奴隷として働かされてきた彼らが、この自由の地、約束の地カナンを目指して旅をしていったのであります。総勢で200万人とも言われる大移動だったんですね。当時はもちろんホテルなどありませんから、宿営地に着くとテントを張って、キャンプ生活のようなことをしながらですね、こう移動をしていったわけです。神は彼らを近道であってもペリシテ人の知恵の道には導かれなかったとあります。地図を前に出ますか。地図をですね、レジュメの方には載せておいたんですけれども、出ましたですね。このペリシテ人の知恵の道っていうのは、上の方のですね、地中海の、沿岸に沿ってエジプトを出てイスラエルに向かっていくルートです。海沿いの道ですね。通常はこの道を行くわけです。距離は短いですし、平坦ですから、それは本当にこう歩きやすい道であったということができます。ところがですね、神様はあえてこの近道を行くようにとは導かれなかった。ぐるっとですね、こう遠回りに見える荒野のルートを行くようにと導かれたわけです。シナイ半島の南にあるシナイ山、ホレブの山とですね言われますけれども、本当にこう遠回りのルートを通って行かせられた。どうして近道ではなくて遠回りの道を神様が行かせられたんだろうか。それは時間をかけてイスラエルの民をですね、訓練するためであったと聖書は言います。実はこの海沿いの道にはペリシテ人という強い民族がいて、おそらくイスラエルの人たちがエジプトを出てすぐ彼らに遭遇しますとですね、もうすぐ負けてしまって、 エジプトにですね、もうやめたと言って引き返してしまう、まあ、そういう危険があったというんですね。まあ、ですからいくら道が平らで距離が短くても、まあ、その近道を行かせることはなかった。わざわざ遠回りに見えるこの、シナイ山ホレブの山を通っていくアラノのルートをですね、通っていくようにと神様は導かれたということであります。まあ、皆さん遠回りと近道とどっちを選びたいですか？それやっぱり近道行きたいと思いますよね。わざわざ遠回りするのは時間の無駄だというふうに思います。まあ、それ本当に合理的な考え方だと思うんですね。まあ、でも神様はあえてこの時ですね、この近道ではなくて、まあ、遠回りに見える道を行かせられた。まあ、しかも海沿いの道ではなくて、本当にこの岩のゴツゴツした荒野の道へと導かれていった。まあ、それは決してこう神様意地悪をしたわけではなくて、彼らの信仰を育てるためであったということができると思います。まあ、私たちは神様の導きっていうのを時々こう考えますよね。お祈りもします。神様どうか私たちを導いてくださいと言ってお祈りをいたします。で、神の導きは私たちがただゴールに到達すればいいという導き方ではない。もちろんゴールに到達することが目標で目的であるんですけれども、どういう道筋を通ってゴールに到達するか、まあ、それが大事だというんですね。もし彼らがエジプトを出てですね、まあ、すぐにこうストレートに約束の地カナンに入っていったらどうだったんだろうかと、まあ、考えます。まあ、おそらくですが信仰が身につくことはなかったんじゃないかな。まあ、楽に入ることはできたでしょうけれども、本当にこう神様の恵みがどんな時でも十分であるという、まあ、その経験を経ないで入っていくことになったのではないかなというふうに思います。私たちキリスト者の人生信仰生涯においても同じことが言えると思います。私たちは最終ゴールは天国です。天の御国です。そこに入るためにですね、こうそこに向かって進んでいますけれども、でもどういうふうにそこに入っていくのかがもっと大事だ。この地上の生涯を天国に天の御国に向かって歩んでいくときにですね、どれだけ私たちが信仰というものをこう身につけていくことができるか。天の御国に行けばそれはイエス様と顔と顔と合わせてお会いするわけですし、まあ、私たちの体も栄光の体に変えられるって聖書は言ってますから本当に劇的に変わるんですよね。でも聖書はでもいつまでもなくならないものは信仰と希望と愛だって言うんですよ。信仰って永遠的に価値があるものなんですね。地上だけの問題じゃないんです。天国行ってもやっぱり信仰っていうのは本当に価値がある、永遠に価値があるものだ。ですから私たちの目的っていうのはこの天国を目指していくんですけれども、そこに入るっていうことがだけが目的ではなくて、そこに至るまでのプロセス、どういうふうに天の御国に向かって歩んでいくのか、そこで私たちがどれだけ神様に信頼するということを身につけていくことができるのか、それが問われるだなというふうに思います。 私たちはこう天国の市民として、地上の生涯をいろんな苦しみや困難や、避けて通りたいようなところを通らせられながら、でもそこで本当に主の恵みが十分でしたとこう言うことができる、天国の市民として私たちは整えられていくのだと思います。18節に、それで神はこの民を葦の海に向かう荒野の道に回らせたとあります。葦の海、これは航海ですよね。そこで何があったか、それは皆さん映画なんかでよくご存知だと思うんですが、モーセが、ね、杖を前に伸ばしたら海が航海が2つに分かれてイスラエルの人たちがそこを通っていったっていうね。あの時本当はもう絶体絶命のピンチだったわけですよね。後ろからは、エジプトから追いかけてくるパロの軍勢がもうすぐそこまで迫っている。でも前に行こうとしても葦の海、航海が目の前にあってそこを渡ることができない。ああどうしたらいいんだろうかっていうところで、本当に神様はその目の前のその航海を二つに割ってくださって、彼らは乾いた地を通っていったわけです。そこで本当に神様は力あるお方だ、私たちをちゃんと助けてくださるお方だということを経験していったわけなんですね。それは一つの例ですけれども、そうやってイスラエルの人たちは荒野の旅において神様の恵み、また掟、力、それを幾度も幾度も経験していくわけです。これはまさに信仰の訓練であったと言ってよいと思います。神様は私たちを何の試練もないところに導かれるのではなくて、その試練の中で本当に神様の恵みが十分であるということを体験することができるようにですね、近道ではなくて遠回りと見えても、またそれが荒野の道に見えても、そこを通されることによって私たちは本当に神様の恵みを体験して知っていくわけです。それが神様の導きであるということですね。今私たちはコロナ禍の中を通っています。予定がキャンセルになったり、無駄な遠回りをさせられてるんじゃないか、そう感じることもねあるかもしれません。しかしそうではないとここを読むと分かります。実はその中に本当に神様の恵みがあって、永遠に価値がある信仰、希望、愛ですね、それを私たちが身につけていくために、より深く神様の恵みを体験していくことができるように、一見遠回りに見えてもこの荒野の道をですね、私たちが通っていくことができるようにと、主は愛を持って私たちを導いていてくださるのだ、そのことを覚えて感謝したいと思います。2番目はのポイントは、主は彼らの前を進まれたということです。21節と22節、そこもご一緒に小さい声で読んでみましょう。13章の21と22節です。はい。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が、民の前から離れることはなかった。私は福岡教会に転入してきたのが13年前になります。その2月にですね、私はエジプトからシナイ半島に入って、ホレブの山に登ってイスラエルに入るという、この出エジプトのルートをたどる ツアーに参加していました。三森先生がモーセのようにですね、先頭に立って、私ヨシアのようにこうお付きの者として旅をしていったんですけれども、まあ本当にシナイ半島って何もないとこだなと思いましたね。赤茶けた大地がずっとこう続いていく荒涼とした場所です。一体200万の人たちがどうやってこのルートを通っていったんだろうか、旅をしていったんだろうか、まあ、考えていましたけれども、まあ、聖書を見ますとですね、モーセの舅の息子さんであるホバブという人がいて、まあ、彼がその地元のことをよく知っていてですね、最初道案内をしてくれた。どこにオアシスがあるのか、どこで宿営したらよいのか、まあ、よく知っていてガイドをしてくれた。ですからモーセはですね、このホバブに、あなたは私たちにとって目なのですと、お礼を言っているんですね。でもそのホバブも家に帰らなくてはならなくて、その後どうやって約束の地まで導かれていったんだろうか。道案内人はいなかったんですけれども、聖書は主ご自身が先頭に立って彼らを導いたと言います。21節に、主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすために火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであったとあります。乾燥した砂漠地帯において、この空に浮かぶ雲はですね、本当にこう目立ったと思います。まあ、雲の柱とありますから、まあ想像すると入道雲のような感じだったのかなと思ったりもします。まあ、そうしますと火の柱っていうのは雷のようなものだったのかなという、まあ、そんな想像もしてみることなんですけれども、まあ、いずれにしましても神様は本当に道しるべが何もない荒野を旅していく彼らにとってですね、そのような雲の柱、火の柱を持って導いてくださったと聖書は言います。21節の主語は主はですね、述語は進まれた。もう少し言葉を加えますと、主は彼らの前を進まれた。イスラエルの人たちの前を主ご自身が先頭に立って進んでくださった。まあそうですよね、本当にどう言ったらいいかわからない彼らをですね、雲の柱、火の柱を持って主ご自身がその先頭に立って道案内をしてくださったというのです。まあ、約束の地にカナンに入ることが目的でしたが、まあ、そこに至るまでどうやって進んでいったらいいかっていうのは、やっぱりこうイスラエルたちは分からなかったと思いますね。本当に不安内の土地を、でも神様ご自身が先頭に立って歩んでくださった。まあそれは本当にこう心強いことではなかったかなというふうに思います。私たちも本当にこうどう進んでいったらいいかわからないっていう時がありますね。まあ、最終ゴールは知ってるんです。天国に到達するんだ、天国に向かっていくんだ。でも一日一日、また一年一年、今年この2021年が始まってどう歩んでいったらいいだろうか、しばしばこう思い巡らすことがあります。まあ、でもどんな時であってもですね、どんなところを通るとしても、主ご自身が先頭に立って歩んでくださる。これは現代に生きる私たちにも同じ約束がある。神様は私たちが迷うことがないように、私たちが祈り求める時に導いてくださいとお願いをする時にですね、 先頭に立って導いてくださるんですね。そして先頭だけではなくて、しんがり、一番後ろを守ってくださるとも聖書は言っているんです。そうですね、出エジプト記の14章と19、20節、ここは私の方で読ませていただきますけれども、ついでイスラエルが陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ黒な雲であったので夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。これはさっき葦の海を、ね、渡るモーセが道を開いて渡らす、神様が海を開いて渡らせてくださったということをお話ししましたけれども、その後ろからエジプトのパロの軍勢が迫ってくるわけですよね。でその時にですね、先頭に立って導いていったその雲の柱が後ろに回って、そのエジプトの軍隊とイスラエルたちの間に割り込んで、しかもそこに夜を、見えないようにですね、このイスラエルの人たちが見えないように、してくださったと、聖書は言うんですね。ですから近づきそうで近づけない、ギリギリのところですね、神様はこう、守ってくださった。先頭に立って導いてくださるだけではなくて、そのしんがりとなってですね、守ってくださる。これがこの神の恵みであるということができると思います。その同じ神様が私たちをですね、今も導いていてくださる。本当にこれはすごいことだなと思いますね。私たちが求めるならば、主を導いてくださいと言って求めるならば、神様ちゃんと先頭に立って私たちを行くべきところへと導いてくださる。それだけではなくてですね、もう敵が後ろから迫ってくるときには、その雲がぐるっと後ろに移って、そして敵に追いつかれないようにですね、守ってくださる。本当に素晴らしい神様の恵みだなというふうに思います。ですから私たちはどんな時も主に信頼して、またへり下って、主を私たちを導いてください、祈りながら進んでいきたいと思います。3つ目です。3つ目は主の導きに従って歩むということです。ちょっと40章まで飛ぶんですが、出エジプト記の40章の36から38節、そうですね、そこもご一緒にお読みいただけますでしょうか。はい。イスラエルの子らは旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。旅路にある間、イスラエルの前家の前には、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があった。神様はですね、イスラエルの民を雲の柱、火の柱を持って導いてくださったわけですが、そうですね、それにこうイスラエルの人たちも本当にこう忠実に従っていったというんですよ。民数記の9章21、22にはですね、こう書いてあります。私の方で読みます。雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が上がれば彼らは旅立った。昼でも夜でも雲が上がれば旅立った。2日でも1ヶ月でも、あるいは1年でも、雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエルの子らは宿営を続けて旅立たなかった。しかし雲が上がった時は旅立った。一晩で、旅立つ時もあれば、1年とどまる時もあったというんですね。 まあ、夕方宿営地についてテントを張って、まあ、次の日の朝せっかく張ったテントをすぐ畳んで出発をする。神様どうしてですかとみんな多分不平不満が出てきたんじゃないかなと思います。現代であれば人権侵害だと訴えられるかもしれませんね。である人たちは耐えられなくなってもうエジプトへ帰ろうと言い出したわけです。でも、まあ、これは神様のご訓練であったということですね。新明記の8章4節から7節においてこう書かれています。この40年の間あなたの衣服は擦り切れずあなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するようにあなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って主の道に歩み主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。あなたは人がその子を訓練するようにあなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。主に従うということはですね、これは本当に大切な真理ですけれども、まあ、残念なことにちょっとそれが過度に強調されすぎた時代も確かにあったと思います。それによって傷ついてしまった方もいらっしゃる。でもだからといって主に従うことなしには私たちは真理を知ることはできないんですね。本当の平安に預かることはできません。まあ、いつまでも被害者意識から抜けられないで、あの人が悪いこの人が悪いと、まあ、声高に主張し続ける、まあ、この歪んだ自己愛から抜け出すことができない。まあ、これは本当に苦しいと思います。でも残念です。信仰の訓練、それは自分に死ぬということを要求します。まあ、救い主イエス様でさえ自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたとありますね。神の一人子であるイエス様がお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学ばれた。それによって完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となられた。私たちは主の導きに従うということによって成長できるんですね。本当にこの自分がかわいそうだっていうその自己憐憫から抜け出すことができる。そして本当にイエス様によって救われている、愛されている、その恵みを体験していくことができます。私高校の時にですね、国語の教科書に載っていた中島敦史さんでしょうかね、三月記っていうのを読みました。読んだ方いらっしゃいます？衝撃を受けましたね。主人公の李朝という人なんですが、まあ、エリートの役人だったんですね。まあ、でも上司にこき使われるくらいなら詩人になろうって言って役所を辞めるんですけれども、でもそう簡単に詩人になれるわけはなくて、詩の才能もなくですね、結局役所に戻る。でも戻ってみたら同僚たちはもうすでに出征していて、余計惨めになってしまった。で彼はですね、ついにですね、出張先で発狂してしまうんですね。で虎に なってしまうという、まあ、そういうお話なんです。で彼がですね、友人にこう言うんですよ。一日のうちで人の心を持つ自分の時間と虎になって意識のなくなる俺の時間がある。どうやら虎としての俺は乱暴なことをしているらしい。 最近では自分の時間よりも俺である時間が増えている。意識を持つ自分はそれを振り返るたびにとても苦しい。でも無意識で過ごす俺はその苦しさがない。だからいつかこの自分が消えてしまえば俺は幸せなんだ。まあ本当に何て言いましょうかね、こう、まあ、私も当時自分の自我をとなんか付き合いづらいというか、どう向き合えばよいのか本当に苦しみました。まあ、消えてしまいたいと思うこともありました。でもどうすることもできないんですね。もう考えれば考えるほど囚われている。まあ、でもやがて救い主イエス様に出会ってイエス様を信じたときに、本当にその私を苦しめていた自己中心という自我から救ってもらいました、救われました。あ、主に愛されているんだ。そのことで本当にこう自分のアイデンティティがですね、こうなんか確立したというか持てたっていう、そういう経験をしました。主に従うっていうのは魂の自由を得る道です。信仰を持って主に従っていくときですね、この本当にこう自己中心性っていうのがこうだんだん小さくなっていくんですね。そして本当にこうイエス様の愛が拡大されていく、そこには罪からの解放、また魂の自由があります。そこからこう感謝と喜びが、また希望があふれてくる。出エジプトっていうのは奴隷から自由への旅路でした。それは罪と死に束縛されていた魂がイエス様によって本当にこうキリストにある自由にこう導き入れられていく、そういうプロセスを言ってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、現代における雲の柱、火の柱は御言葉と聖霊と言ってよいと思います。私たちは聖霊によって導かれて歩んでいきます。そして御言葉はですね、私たちの足元を照らす道の光です。どんな闇の中を通ることがあっても、御言葉は私たちの足元を照らし行くべき道を教えてくれます。また聖霊が後ろ辺からですね、この道を行きなさいと私の背中を押してくださる、先頭に立って導き、また後ろを守ってくださる。本当に感謝なことだなというふうに思います。まあ、2021年おそらく荒野の旅、遠回りの旅になるでしょう。でもそれは魂の自由に至るプロセスを神様が訓練として私たちを通してくださる。その中を本当に信仰を持って主に信頼して御言葉に従って歩んでいくときにですね、私たちは自由にされていくんです。私たちの魂は本当にイエス様によって愛されている。イエス様の恵みをどんなイエス様の恵みはどんな場合でも十分である。そのことを経験していくんですね。困難は大きいと思います。でもそこから得るものが、永遠に価値のあるものを私たちは体得していくんですよ、ね、信仰、希望、愛、あ、これが本当なんだ。闇の中を通れば通るほど光は輝いてきます。イエス様のご愛がどれほど素晴らしいものであるのか、私たちは今年経験していくと思います。神様がこの新年の歩みに、また今週の歩みに豊かな祝福をお与えくださるようにお祈りをいたします。一言祈りを 捧げます。その後で皆さんご一緒にですね、黙祷の時を少し持ちたいと思います。21節と13章21と22をお読みします。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が民の前から離れることはなかった。恵みの深い手の血なる神様、波乱の幕開けとなりました2021年、いろんな思いがけない出来事の中を通っていくことになると思いますけれども、試練はあっても、遠回りに見える荒野の道であっても、そこに神は豊かな恵みを備えていてくださることを感謝いたします。どうか私たちが本当に主の導きに従って、イエス様の救いを体得していくことができるように、主がどれだけ恵み深いお方であるのか、その霊的経験を成していくことができるように、私たち一人一人を祝福して導いてください。この年、私たち一人一人、またご家族の上に神様の恵みが豊かに注がれますようにお願いをいたします。感謝します。主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。